北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ、5月後半配信スタートでございます。皆さん、5月も後半、もうほぼ初夏に近いくらいですかということでね、気温も少しずつ上がってきて過ごしやすい日が続いてるんじゃなかろうかと思っております。まあね、ゴールデンウィーク明けてね、ちょっとまたね、エンジンがかかってくるまでまだちょっと上がりきってないかなっていうところだとは思うんですけども、まあこっからね、5月後半にかけてちょっとまた通常運転にね、体を慣らしていきましょうね、私もともどもまあまあまあ、そしてなんですけど、まあ、最近ね、ちょっと私、まあね、ショックというか、なんか申し訳ないなというかね、なんかそういうことがありまして、まあ話をね、まず最初のところから話しますと、ちょっと前にね、近所で靴のね、なんかバーゲンというか決算セールみたいなのをやってまして、めちゃめちゃ靴安く売ってるタイミングがね、たまにあるんですよ。なんか催事場みたいなところで、家の近くでね、ありまして、そこでね、私、ま、その靴のセールみたいなのやってる時、たまに足を運びまして、安い靴をね、買うわけですよ。まあ、本当に安くて、安いやつだと本当に1000円の靴からあって、で、まあ、2000円、3000円とか、もうなんか1000円刻みで、結構安い靴をね、売ってくれるんですよ。もう決算だっていうので、もう元からだいぶ値引いてね、販売してくれてるんですけど、まあ、そこで今回も私何足かね、安い靴をすいませんね、ケチなもんでね、安く買えるときにね、安い靴を買おうと思って買いまして、で、まあ、その中でちょっと革靴っぽい見た目のね、靴、なんかちゃんと本当に革の素材とっていうわけじゃないんだけど、まあ、革靴っぽい、まあ、見た目の、まあ、ちょっとね、かっこいい靴があったんで、購入させていただいて、まあ、それをね、履いて、お出かけすることとかも、まあ、最近ちょくちょくございまして、ああ、見た目もね、ちょっと、何?かっこいいというかね、そう、あんまりカジュアルすぎれない感じで、素敵だなと思って、使ってたんですけども、ちょっと、一個ね、問題点というか、ございまして、やっぱ見た目がちょっとね、革っぽい素材ということで、まあ、ちょっとね、若干靴の中がね、蒸れるなっていうね、ところがあったんです。まあでも、あんまりその水虫とかなったこともないから、まあ大丈夫かなと思ってね、まあおしゃれだしと思って使ってたんですけど、つい先日、友人と遊ぶことがありまして、友人と遊んで、その後友人のね、家にお邪魔したんです。で、お邪魔した時に、事件がありまして、まあね、日本のお家ですから、家入ったら靴脱ぐじゃないですかね。靴を脱いだらね、もうね、私もね、おじさんだね、もうどうしようもないんだけど、もうそのね、靴が蒸れたせいでね、もうお足の匂いがね、ちょっとプーンとね、出てしまいまして、本当申し訳ないなと思って。いや、ね、謝った。ちゃんと。友達にも。いやーね、ごめんねと。ちょっと足臭いわと。多分、自分で気づくくらいだから、友達はもっと臭かったと思うのよ。ね、本当ね、申し訳ないなと思って。で、でも、そんなにね、毎回毎回、自分でね、その靴を履いて家帰ってきた時に、そんなに臭、毎回毎回なんか足臭って思わなかったなっていうのもあったのよ。だからそのあんまりね、気にせず履いてて、友達んちもね、上がらせてもらったんだけども、 あのそれでなんでかっていうの気づいたら、だいぶ前に買ったドンキホーテで買ったね靴下、あのねあんだけど2種類買ってて、それをよく私ね、通常履きしてるんですよ靴下。それがあの穴が開きづらい靴下と匂いを防ぐ靴下みたいなを、あの2種類買ってて、それをもう適当にね、履いて使ってたんですけど、よく考えたら、あ、これはその長持ちした靴下、長持ち靴下、丈夫な靴下を履いてる時に多分友達の家に行ってしまってて、だから匂いが出てしまったんだと。なんか家でね、あんまり匂いし気にならない時もあったから、多分その時は匂いをしない靴下を履いてた時だと。見た目がほぼ一緒なのよドンキホーテで買ったほぼ見た目一緒の靴下で、あの全然その気づかない、わかんないんだけど、自分でもどっちがどっちかそのね、やっぱほんとね、匂いをね抑える靴下って本当にちゃんと効果あったんだなっていうのもちょっと再確認できたんで、今後ね、今後はドンキホーテで靴下買うときは、あの匂いを抑える靴下のみを友達のためにもね、匂いを抑える効果のある靴下のみを買っていこうと決意した今日この頃でございましたそんなわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切ってまいりましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーションションション。はい、というわけで始まりました、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私がね、時期だったりとか、私がその時気になっていることだったりを題材にして、ナレーションの原稿を作ってきて発表していくコーナーになっております。今回もね、まず一発目は、この5月の後半にある記念日、とある記念日にちなんだナレーションをね、紹介したいなと思います。そして、今回5月の23日が、世界亀の日ね、亀、あの甲羅があるあの亀ですね、世界亀の日ということで、ちょっとね亀にちなんだナレーションをね作ってきましたので、聞いていただきたいなと思います。ではもう早速ね、聞いていただこうかなと思います。では聞いてください、どうぞ。皆さんご存知の有名な童話、イソップ物語のウサギとカメ。ウサギとカメがレースをし、優勢だったウサギが昼寝をしている間にカメがウサギを追い越し勝利するという、油断を戒め一歩一歩少しずつでも前に進むことの大切さを説く、教訓を与えるストーリー。けれども皆さん、幼い頃にこう思いませんでしたか？なんでカメは泳ぎで勝負しなかったんだろうと。泳ぎならウサギよりも速いんじゃないだろうかと。でも仕方がなかったんです。このカメ、原作では泳ぎの得意なタートルではなく、リクガメのトータスだったのです。つまり泳ぎの勝負でも勝てたかどうかわからないんです。 はい、というわけで聞いていただきましたね。世界亀の日ということで、まあ、亀にちなんでね、ウサギと亀、多分一番有名なイソップ物語と言っても過言ではないでしょうを題材にしてナレーションを作らさせていただきましたね。思ったでしょ、なんかね、泳ぎだったらきっと亀負けないんだろうなとかさ、なんかそんな話題絶対ちっちゃい頃にしたことあると思うんだけど、泳ぎも無理でしたなんかもうね、リクガメはその水かきとかなくて、もう足もね硬くなってるから、もうねそもそもね泳ぎはね苦手なんだって。ね、あの泳ぎが速くないとかじゃなくて、もう苦手なんだってだからね、これね、泳ぎ勝負だったら何、多少は多分ね浮いてなんかバシャバシャすると思うんだけど、多分ウサギの方が速いというね、状況だったみたいですね。だからもしね、子供に、あ、じゃあ泳ぎだったらね亀さん勝てるねとかねいう話はしちゃいけませんね、こいつはリュクガメだということをね、しっかりね、世のお父さんお母さんは教えてあげてください、お子さんにで、まあ、全然ね、話変わるんだけどさ、亀といえばさ、動物の亀の話じゃないんだけどさ、その容器で亀ってあるじゃん、あんま普段使わんけど亀ね、水亀とか言うじゃん、水亀座の亀。亀とさ壺ってさ、もう私はさその差がわからないんだけどさ、亀と壺って何が違うのって思わないなんかさ、ほぼ似たようなさ容器じゃない、なんか想像してって言われたら、亀も壺もね。だからなんかさ、そのパッと出てくるものも、私はねその結構遊戯王ユーザーなんでさ、強欲な壺とかさ、強欲な亀みたいな、なんかそういうカードがあるんだけどさ、どっちもさなんか似たような入れ物だなって思ってるんですけどね、一応調べたらなんか壺の方がちょっと口がすぼまってるみたいなね、一応決まりはあるそうですけどね、もうよう分かりません。亀と壺クイズとかやったら面白いかもしれないですね。これは亀でしょうか、これは壺でしょうかみたいなね、なかなか難易度の高いクイズになるんじゃないかと思っております。そしてもう一個ナレーションご用意しております。もう一個のナレーションはですね、記念日ではなく今が旬の食べ物についてのナレーションでございます。今回は、今が旬の食べ物ですね、皆さんは食べたことございますでしょうか。さや大根という食べ物があるのね、ご存知ですか。さや大根、今が旬なんですけども、そのさや大根、私はねあんま多分食べたことがないんですけど、そのさや大根というねものちょっとね食べてみたいなと思いまして、そのさや大根についてのナレーションをジェミニーさんに作っていただきましたので、今回そのさや大根の魅力だったりね、皆様にお届けできたらなと思いますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。では聞いてください、さや大根のナレーションです、どうぞ。桜が終わり菜の花が揺れる頃、畑の片隅にひっそりと現れるさや大根をご存知ですか。大根の花が咲いた後にできる若くてみずみずしい実の部分なんです。見た目はまるで小さなさやえんどう、でも一口かじればその正体に驚くはず。シャキッとした心地よい歯ごたえの後、花に抜けるのはあの大根特有のピリッとした爽やかな辛み。この時期しか出会えない、まさに春の忘れ物のような野菜です。美味しい食べ方はまずはそのままで、さっと塩茹でしてマヨネーズや味噌につければ 最高のおつまみに。また油との相性も抜群なんです。豚肉と一緒にさっと炒めれば甘みと辛みが引き立ち、ご飯が止まりません。浅漬けにしてそのみずみずしさを閉じ込めるのもおすすめ。春の終わりを告げる短くて贅沢な旬の味、さや大根を見つけたらぜひ一皿季節を味わってみてください。はい、というわけで聞いていただきました、さや大根のナレーションでございました。ね、ちょっとね、その旬のものを調べてて出てきて、次食べてみてと思ったね、さや大根ね、ございますけども、皆さんは見たことあります、さや大根ね。あの、もしかしたら家庭菜園で作れるのかな、大根わかんないけど、とかやる人だったらもしかしたら見たことあるのかもしれないんですが、実はそのね、その一応販売とかされてるさや大根ね、ある程度大きさがあってね、美味しいさや大根があると思うんですけど、そのあんまり食用に向いてないとかもあると思うんですけど、その地下にね、白い太いね、大根作る大根も全部一応さやはできるんですって。そのあんまり、ね、小さくて食用に向いてない品種とかもあるらしいんですけど、一応全部その普通にさやエンドウみたいな、ほぼさやエンドウの見た目で、ちょっと先っちょが尖ってるらしいんですよ、さや大根は。ね、できるんですって、実が。ね、ちょっとね、食べてみたいな。だから、ね、しかも、さや大根って漢字で書くと、その刀の鞘に大根ですよ。もう、全然想像できないじゃないですか。その、大根が鞘に入ってるのかと思うじゃないですか。なんですけど、そのね、上の部分、ね、葉っぱが、花が咲いて、その後の実ができる部分を、さや大根って言ってね、食べれるんですって。ぜひちょっと、もしね、なかなか流通してる食べ物でもないので、ぜひ今シーズンね、出会えたら皆さん、さや大根試してみていただけたらいいかなと思います。私もぜひ食べてみたい食材の一つでございますのでね、ぜひ見かけたらね、即買いだなと思っております。てなわけでね、ナレーションのコーナーでございました。ここらでね、一旦 CM に行きたいと思います。ではコマーシャルどうぞ。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、というわけでロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーは私がね、この現在の収録とはまた別で撮ってきた、外の音源を皆さんに聞いていただくコーナーとなっております。この何回か続いております、ね、埼玉草加、ね、草加市の、ね、草加駅から今回のお散歩をスタートしたね、音源の続きとなっております。まあね、草加市のやっぱ一番のね、なんか名物というか分かりやすい名物、草加せんべいも手に入れ、そしてまあね、いろいろお散歩しておりますけども、もうそろそろだいぶ後半戦かなぐらいになってきておりますので、ぜひね、前回の続き聞いていただきたいと思います。てなわけで聞いてください、ロケ音源どうぞ。
ちろんそこで和菓子の多分ねお勉強されたご主人がいて、でこっちではこっちのね草加の名物の和菓子を作ってらっしゃるということで大変興味深いぜひぜひねもう期待値が上がってます。もうあけみさん様々だねまさかそんな今度でのれん分けのお店と元のお店とでね2回もお世話になるとは思わなかった。おすごい、さすが草加だな。なんか草加せんべいの工場と直売所とかもすごい住宅街の間にあった、すげえ。今回はもう買っちゃったからあれだけど、こういうとこも来てみたいな。めっちゃ住宅街、もう本当に一軒家と一軒家の間みたいなところであって、こういうのテンション上がる。これはぜひ次回とか来たいね。そしてね、草加市南下してきましたけども、川がありますね、けなが川。これがおおよそ東京と埼玉のおおよその県境になってるみたいですね。で、八つ塚橋があります。この辺りでついに東京にインでございます。埼玉から東京都内に、ね、入ってきました。で、ちょうどねこの毛な川が川沿いにちょっと桜も何本かあったりしてね、ぜひ今はもうちょろっと咲いてるけど、ぜひねもっと満開の時も見てみたいなと思う感じやっぱね川と川沿いと桜っていいよね絵になる感じがして、そんなこんなでねなんとか東京都内入りましたけど、やっぱ草加もなんか素敵なとこだったね。何がいいってね、お散歩してたら結構ねワンちゃんも散歩してて、その中でも多分グレートデンとかかな、ちょっと大きい大型犬の姿なんかもねちらほら見かけたんでね、大型犬が安心してねお散歩できる地域はいいよね変にね交通量も多すぎないで、いろいろお散歩できる場所があるってことですから、素敵な子ですよ。そして東京にね入りをしたけど、この辺もね実は私ほぼ来たことない、東京の中でも来たことないエリア、足立区のねもう少しで竹の塚駅になるのかな、竹の塚駅近辺なんかも最近は新しいお店も増えて若者にね人気って噂ですから、あといい感じの飲み屋さんもあるイメージで、もう駅近いんですけどちょっと公園があったので一休み。
はい、というわけで聞いていただきましたね。ちょうどねこのロケの音源をね撮った時はねまだね桜が咲いてた時期でね、結構お散歩もねその桜も見れたりしておつなもんでしたが、またね今の時期になるとまた違った表情が見られるかなと思いますんで、ぜひ皆様もお散歩した際はねいろんなその季節を感じながらお散歩をしていただけるといいかなと思います。てなわけでロケコーナーでございました。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中、ラジオで一緒に過ごしましょう。 番組メッセージも待ってます。はるきなだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
このなまりりり、他のラッパーじゃ無理。ほら茨城のラッパー、茨ラッパー、みんなしてやんねで愚痴ばっか言って、でもなんも起きねえやっぱ。なら俺おっぱじまっか、どうしたって最初は冷ややっか、でも続けてりゃあずぐなっか、いつだって敵は。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、茨ラッパー、茨ラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル
エンディングトーク。はい、というわけで5月後半配信も終了のお時間が近づいてまいりましたが、まだねもう少しだけちょっと喋りたいことを突っ込んでいこうかなと思っております。ナレーションのコーナーで、あの世界亀の日にちなんだねナレーション聞いていただいたと思うんですけども、あと亀といえばさ、俺子供の時にね亀でね記憶にあるのがさ、あの結構戦隊ものとか皆さん見てました？多分私の世代だったらもしかしたら覚えてらっしゃる方もいるかなと思うんですが、その戦隊系結構好きでね、毎回毎週のようにね見てた子供だったんですけど、なんかねあの大レンジャーっていう戦隊ものがございまして、その中にねあの人間がなんか亀に変身したりして、そして最終的に亀のロボットみたいになって戦うね、あのキャラがいたんですよ。メインキャラじゃないんですけど、なんかね大レンジャーでね、多分ね亀尾さんっていうキャラというか人なのかな、なんかちょっとふっくらした太った感じのね男の人で、その人がなんかね、なんかふとした拍子に亀、ちっちゃい亀に本当になんか変身しちゃったりとかして、でその人がなんか本気出すと、でっけえその戦隊ものってロボット、巨大ロボで戦うじゃないですか、なんか巨大亀ロボットみたいにねなるみたいなのがなんかすっごい記憶に残ってて、なんかそのメインのあのロボットは全然思い出せないんですけど、それで亀だけはねやたらね印象に残ってるんですよね。なんすかね、その亀のねなんかお兄さん、ちょっとふっくらお兄さんがね亀のロボットになるのがねどうしても頭から離れなくて、皆さんねわかりますかね、ぜひその多分大レンジャーだと思うんですけどね、ぜひね、あれは一体何だったのかぜひあの大レンジャーに詳しい方私にねあの情報をください。というか、なんかせっかくだからいい年になってきたからね、あの大レンジャー見たいけどね、改めて前話ね、あのディアゴスティーニとかで出たら買っちゃうかもしれないね、あのなんかね一応ねカメオっていう名前らしいことはね調べたら分かったんですけどね、ちょっとねあのぜひなんか戦隊ものとかね、あの懐かしいのとか全話一気見とかねしたいっすねなんであのぜひね、あのビデオとか持ってるよっていう方はあのぜひダビングしてくださいそんなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。